今日はエゼキエル書第1章です。このところには主の臨在が語られています。3節にカルデア人の地のケバル川のほとりと出てきます。これは捕囚となったイスラエルの民が連れてこられた地であったわけです。このところで祭司エゼキエルに主の言葉が確かに望んだとあるわけです。この主の言葉が望む、それは一節のところに天が開け私は神々しい幻を見た。この幻、そして主の言葉、これはイスラエルの人たちにとっては希望となるものであったわけです。そして特にこのエゼキエルは祭司であった、神殿で仕えていたわけです。彼はその神殿の姿を見ていたわけですけれども、しかしもちろんカルデア人の地には全くなかったわけです。しかし神様はこの幻を通して神の神殿、神の栄光を表してくださる。そしてこの捕囚の地にあってエゼキエルはもちろん祭司としての働きはできないわけですから、彼の成したことは神の言葉を語っていく預言者としての働きを彼は成していき、捕囚の中にあるイスラエルの人たちを励ますということをしたわけです。今日私たちにはこのエゼキエル書があり、また言うなれば私たちも捕囚の民のように苦しさがあり、また希望が持てない、そういうような状況の中にあっても神様は私たちを励ましてくださる。3節の終わりのところに主の御手が彼の上にあったとあるわけですけれども、困難の中にも主の御手が私たちの上にあるならば、私たちも神様から力を与えていただくことができると思います。エゼキエルという名前の中にもこの神の力、神が強くしてくださるという意味があるわけですけれども、私たちにも神様の力が与えられます。4節には激しい風、また大きな雲と出てくるんですけれども、これは神の臨在を表す言葉であると言われているわけです。異教の地にあっても神様はご自身を表してくださる。また5節にはこの生き物が4つ現れてくるわけですが、おそらくこの生き物は御使いケルビムの姿ではないかと言われているわけです。6節には4つの顔と4つの翼を持っていたとあるわけですけれども、10節にはその顔は人間の顔、これは知恵を表すと言われています。獅子の顔はこれは力、また牛の顔というのは忍耐、そしてワシの顔、神の栄光、4つのこうした特徴が表されているわけですけれども、ある方は言うなればこれはイエス・キリストの福音、新約聖書には4つの福音書があるわけですけれども、まさにそうしたことを象徴するのではないかとも言われているわけです。そしてこの4つの生き物は12節を見ると、彼らはそれぞれ前を向いてまっすぐに進んだ。霊が進ませるところに彼らは進み、進む時には向きを変えなかった。向きを変えないで進んでいくというような非常に不思議な動きをしているわけです。そしてまた15節を見ると、4つの顔の生き物のそばには地の上にそれぞれ輪が一つずつあった。この輪というのは 神様の計画、神の経輪、そうしたものを表している存在ではないかと言われているわけです。そして17節を見ると、それらは四方のどの方向にも進み、進む時には向きを変えなかった。本当に非常に不思議な動きをしているわけです。向きを変えない。しかも20節には、声らは霊が進もうとするところに進み、輪もまたそれらと共に上がった。生き物の霊が輪の中にあったからである。生き物と輪がもう一つとなって動いていく。そしてこの輪と生き物、それは12節にあった霊が進ませるところに彼らは進み、おそらくこの霊というのは聖霊を表しているのではないだろうか。ご聖霊が絶えず生き物、そしてまた輪に働き、そしてこの輪も生き物も絶えず同じ方向を見ている。おそらくそれは神を見て進んでいくという姿ではないかと考えられるわけです。さらには22節を見ると、この生き物の頭上に水晶のような大空に似たものがあり、頭上高く広がっていた。もう天にはさらに普通の私たちが見るようなこの大気ではなくて、さらにこの天の御国が広がっているような姿があるわけです。そして26節のところに、サファイアのように見える王座に似たものがあり、その王座に似たもののはるか上には人間の姿に似たものがあった。おそらくこの人間の姿に似たものと言われているのは、このイエス・キリストの姿ではないかと思います。27節の終わりのところにも、その方の周りには輝きがあった。そして28節に、その方の周りにある輝きは雨の日の雲の間にある虹のようであり、とここに虹が出てくるわけです。虹という言葉を聞くと、あのノアの虹のことを思い出すことができるのではないかと思います。神様は地を滅ぼそうとされたわけですけれども、ノアの家に全てを滅ぼすということはなされなかった。またノアとこの契約を結ばれる、そしてまた再出発がなされていく姿を思い起こさせられるわけです。エゼキエルはこの28節の終わりに、まさに主の栄光の姿のようであった、私はこれを見てひれ伏したとあるわけですけれども、異教の地にあって、しかもケバル川のほとりで民は佇み、希望のないような生活をしていたわけですけれども、しかし神様はこの祭司エゼキエルを通してご自身のその臨在を表し、そして民を勇気づける。今日私たちはこの聖書を通して神の言葉を聞き、そしてまた私たちの進む方向が示され、私たちはまた神様から心に希望が与えられて進むことができるわけです。私たちは絶えずこの御言葉をいただいて共に歩むものとさせていただきたいと思います。